聖書を朗読いたします。ヘブル人への手紙11章32節から34節。ヘブル人への手紙11章32節から34節を朗読いたします。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。アーメン。それでは、ダビデ王の主であるキリストという題目で、国村牧師より御言葉をいただきます。
信仰によってダビデは自分の罪が許されて、本当に私は幸いなものであるというそのような告白をしました。このことは非常に重要なことです。私たちが今信仰生活を送っていますけれども、本当に私は幸せなものだ。福音を知ったことで本当に私は幸せになりましたというその告白が毎日出てくること、それが福音を知ったということ、そしてその福音を味わっているということです。以前の私は福音派の中の清め派というその教会に仕えていました。で、その教会は聖書の中心は清めであるというその信仰から作られた教団です。で、私もそうだと思っていたんですけれども、ある日、タラパン伝道運動というものに出会って、イエス様がキリスト、すべての問題は十字架の上で完了したというこのメッセージを聞いたときに、あ、これが福音だと、そのように思いました。で、この聖書の中心はキリストであって、キリストの中の一部に清めがあり、そしてキリストに結論が出た人は、伝道と宣教に向かうようになる。あ、本当にそうだというように思いました。で、イエス様がキリストで、すべての問題が終わったという、このメッセージを聞いた人たちの中に、過去、現在、未来、すべての問題が終わったならば、もう、あとは何をしても自由だ。そのように解釈する人たちが生まれたようです。つまり、以前あまりにも律法に縛られていたために、それが律法から解放されたという反動で、福音を通り過ぎてしまった。そういう人たちがいました。で、もちろんタラパン伝道運動の中にそのような人たちもいて、あなたはなぜ罪の悔い改めをしないんですかと私が質問したときに、過去、現在、未来のすべての罪が許されてるんですから、もうそんなことは必要ありませんと、そのようにおっしゃってました。悪いのは悪魔なんですと。私が罪を犯すように誘惑する悪魔が悪いんですから、私は悪くありません。あ、これはまた違った方向に向かってしまったなと思いました。で、イエス様を信じたその時には、血の注ぎを受けますから、今まで、私は本当に死んだ行い、特に偶像礼拝をしていたということに目が開きます。それが血の注ぎを受けたということです。で、血の注ぎを受けたので、今度は神様に仕えようとするわけですけれども、その神様が正確にわからないと、そのような自分の都合のいいように、御言葉を解釈してしまいます。あ、私はもう本当に自由なんだから何をやってもいいんだと。それで、その人たちは少しずつですけれども、自分でもわからないうちに少しずつ罪を犯しても悔い改めないというそういう方向に向かっていきます。で、サタンは極端に言うと、あなたは罪人だ。罪を悔い改めなさいと。非常に徹底的にその悔い改めを強調し、そして、ああ、私は毎日 罪の告白ばかりしていますというそちらのグループに行く人と、もうあなたは悪くないと、そのようにサタンが誘惑して、そうだ私は悪くないんだと、サタンが悪いんだと、悪魔のそのような考えを自分が都合がいいので自然に受け入れてしまいます。そうすると罪の告白というものはその人からなくなっていきますから、本人も知らないうちに少しずつ徐々に罪を犯し続けてしまいます。そうすると神は光であって、その光の中から罪を犯したその人は闇の中に、神の子供という身分ですけれども闇の中に入ってしまいますから、今度は本人も何をしているのかということがわからなくなってしまいます。生き返ったその両親が麻痺してしまう、そのような状態かもしれません。で、大人の人であるならば姦淫の罪を犯してしまう、またレムナントであるならば結婚する前に性的な不貧困を犯してしまう、で、それが罪であるという感覚がもうなくなってしまっています。レムナントを担当しているその牧師が私に、どうしたらいいでしょうと。レムナントたちはもう世の中のそういう流れに惑わされて、そのような性的な不貧困をしていても、それが罪だということがわからないんです。どうしたらいいんでしょうと、そういうように問いかけてこられました。で、実際に問題が起こるようになります。昨今タラパン伝道運動でいろいろな問題が起こっているという噂を聞いてますけれども、韓国の方にそれは本当なんですかと聞いてみました。悪魔がそのような策略を使ってメディアを通してその偽りの情報を流させているんではないんですかと、そのように聞いてみました。すると全部が正しいわけではないけれども、全部が嘘なわけでもないと。本当のことも嘘のことも混じり合ってるというのがその方の見解でした。で、それはもしかすると正しいかもしれません。ですから、タラパン伝道運動のその資格になっている過去、現在、未来、すべての問題が解決したんだから、あとは何をやっても自由でしょうという、その自分勝手な聖書の解釈が、もちろん自分に都合がいい、それは解釈ですね。今までやりたいことが縛られて律法でできなかった。その律法の咎が外された。バネがもう自由に回るようにですね。バネが、壊れたバネは、あとは自由に回り出しますから、その反動が来てしまって、そして本人もわからない中で闇の中にいる。そういう状態のために、あ、その人もきっと自分が何をしているのかわからない中でしているんだなというように私は、まあ、思えるようになりました。そのような問題に対する解決となるのがこのダビデの生涯です。ダビデは姦淫の罪を犯しました。それだけではありません。人を殺しました。もちろんそれだけでもないんです。にもかかわらず、私は本当に幸いな人ですと。主が私のすべての罪を許してくださった。そのことのゆえにダビデは幸せを味わいました。もちろんダビデは前から神様との交わりの中に入っていました。しかしある日その神様との交わりが断ち切られてしまいました。その断ち切られてしまった交わりを神様の方で回復してくださいました。ですから神様の恵みがなければ、自分自身が闇の中に入っていたとしても、自分自身が光の神様の中のある光から離れてしまったということさえも気がつかない。すると毎日の生活の中で、あ、本当に私はキリストを知ったということが素晴らしいことであって、あ、これ以上に幸せなことはない、とそのことを味わえなくなってしまいます。それでダビデの生涯を今日は共に見ていきたいと思いますけれども、今お読みしました本文の中に 今まではヘブル11章の人たちはこのような信仰によって誰々はというように、その信仰によってどんな人であったのかということが説明がありましたけれども、ダビデはこの信仰者の名前リストがあって、ダビデは名前だけしかありませんでした。しかしダビデはただ名前だけが出るほどのそのようなその他一同というような、そんな信仰者ではありません。ダビデという人物は神様から油を注がれて王になった人です。で、ダビデが子供であった時の王はサウルでした。で、このサウルという王様はある日失脚してしまいました。神様から王の位を取り除かれたということです。神様が油を注いでサウルを王に立てました。ところが立てられたこの王様は王としての働きを失敗してしまいました。なぜでしょうか。その原因は主の言葉を退けたということです。神様の言葉を退けて自分の民の顔色を伺ったということです。人を見たということです。ですからもう王としてこの人物はふさわしくない。それで神様が選ばれたのが少年ダビデでした。で、この少年ダビデにサムエルが出会って油を注ぎました。ダビデに油が注がれたということは将来王になるという神様のご計画です。で、ダビデに油が注がれた時に主の霊が激しく下ったとあります。旧約聖書の中にはあまり主の霊がその人に激しく下ったという表現はありません。ダビデが信仰を守り続けることができたその秘訣が、この主の霊が幼い時に下ったということです。ただ下ったのではなく激しくダビデに下った。新約聖書的に言うならば聖霊に満たされたということです。で、聖霊に満たされたということは信仰に満たされたということと同じ状態ですから、巨人ゴリアテと対決します。で、大人たちは皆恐れおののいて誰もゴリアテに立ち向かうそういう人はいませんでした。しかしダビデはゴリアテに勝利しました。なぜ勝利できたのでしょうか。ダビデは私は強いものだから私が戦って勝利すると言ったのでしょうか。そうではありません。この戦いは主の戦いであるとダビデは告白しました。モーセも同じです。この戦いは主の戦いだ、出エジプトをするというこの戦いはあなた方が戦うのではなくて主が戦われるんだ、主がエジプトの悪霊たちと戦ってエジプトのパロサタンと戦って勝利するんだ、あなた方は黙って見ていなさいと、そのように言いました。ダビデも同じ信仰でした。そしてこのダビデがやがてユダだけではなくイスラエルの王として油が注がれました。子供の時に油が注がれて、ユダの王となった時にも油が注がれて、今度はユダとイスラエルを治める王となった時も油が注がれました。それは神様が ダビデを選んで王として立てたというその目に見える証拠です。そしてダビデが王となった時にイスラエルという国に平和が訪れました。つまりそれは王として立てられた働きを成し遂げたということです。素晴らしい働きをダビデはしました。しかしどんなにダビデが王として素晴らしい働きを成し遂げたとしても、本当のその時代の王、またこの時代の王は悪魔、サタンですから、ダビデはその悪魔やまた諸々の悪霊に勝つことはできません。ですから本当の王ではないということです。それから二つ目に、ダビデが油を注がれて預言者として立てられました。で、ダビデはキリストの十字架について預言しました。詩編の22編の一節、でこのところに、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですかと、これがダビデの預言でした。で、実際にキリストが十字架につけられた時にこの言葉を十字架の上で告白しました。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。キリストが十字架につけられたということは、神から見捨てられたということです。なぜ神様から見捨てられたのでしょうか。それは、罪人を救うためにキリストは来られた方ですから、十字架につけられたこの方は、罪人の一人と神様は数えたということです。それで、十字架で死なれたキリストの復活についても予言しました。詩編の16編の10節です。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかずと、そのようにこのキリストは死んだ後黄泉に下るということがを前もって予言し、そこに神様は捨てたままにはしないと、死者の中から復活すると、そのようにダビデは予言し、予言した通りのことが起こりました。そしてもう一つはキリストの栄光を予言しました。詩編の110編の一節、主は私の主を、この主というのは父ですね。で、私というのはダビデです。ダビデの主というのはキリストです。ですからその代名詞をきちんと押さえていくと意味がわかりますけれども、主は私の主に仰せられる、私が、父があなたのキリストの敵をキリストの足台とするまでは私の父の右の座についていよと。このようにして復活されたキリストは栄光を受けて父の右の座に着かれるということです。ダビデがこのようにしてキリストの栄光について前もって予言し、この予言はすべてその通りになりました。しかしダビデは本当の預言者ではありません。神様から与えられたその言葉を伝えた、そういう預言者の一人です。ダビデは神様の言葉そのものではありません。誠の預言者は神の言葉そのものですから、ダビデはそのキリストには値しません。で、もう一つ、キリストの働きは油を注がれて大祭司として立てられるということです。で、ダビデが一番必要としたのはこの 大祭司であるキリストでした。なぜでしょうか。先ほど言いましたように、ダビデは罪人でした。ウリアの妻と書かれていますけれども、マタイの福音書の一章の一節。バテシェバとカインの罪を犯し、そしてそのウリアを殺してしまいました。で、それだけではなくて、罪の背後にはサタンが働きます。サタンが働いたから自動的に罪を犯さなければならないってことではありません。イエス様は退けサタンと、そのようにサタンの働きを退けましたけれども、ダビデはこのサタンの働きを退けませんでした。どういうことでしょうか。ダビデがイスラエルの王として、今までないほど平和がイスラエルに訪れました。で、今までないほどイスラエルの国が、領地が拡大して大きくなりました。それで、一体私のその国にはどれぐらいの人がいるんだろうか、と。そのようにダビデは考えて、そしてその考えの背後にサタンが働いて、ダビデあなたは本当に素晴らしい王であった。あなたはたくさんの人を支配するようになったから、少しどれぐらいの人数が自分の領土にいるのか数えさせたらどうか。これがサタンの考えです。で、ダビデはそれを受け入れてしまいました。周りの人はやめてくださいと言いました。そんなことをする必要はありませんと。周りの人はそれは良くないことだということが分かっていたんですけれども、ダビデ本人はそれが闇の中で見えなくなってしまっていたのか、どうしても数えたいと。サタンの考えにとらわれてしまうと、人はそのようになってしまいます。ですから、無理やり数えさせられました。結果、後でわかりました。あ、私は罪を犯しました、と。その時は、本人も、あ、これが罪だ、ということが、わからないことがあるかもしれません。みんなやっているし、この時代は、の流れは、それは、そうだから、というような、そういう考えに自然に騙されてしまいます。まして 99% 以上、偶像に仕えているこの国で生きていたら、クリスチャンの良心というものが、神様の恵みによって一度目覚めて、あ、私は本当に偶像礼拝をしていた、と、そのことがわかります。で、わかるんですけれども、しかしその後、いい加減な信仰生活をしていると、今までの偶像はもちろん偶像とわかったので、仏壇とか神棚とか、そういうようなものには使えないでしょうけれども、別のそのクリスチャンの偶像というものが生まれてきます。で、それに使えていても、自分には、それが偶像だというようには見えません。なぜならば、自分が見えているのは仏教だ、イスラム教だ、何教だという、そういうところの偶像が偶像であって、自分が今、この文化的な生活をして、そしてそれに自分が囚われてしまっているということに関しては、全くわからない状態。本人もわからない。ですけども、もちろん神様は光を与えてくださいます。神様が光を与えてくださっても、自分の方でそれを言い訳します。ああ、一回ぐらいだったらいいんじゃないですか、と。たまにだったらとか、いろいろとですね、これぐらいの時間だったらいいじゃないですか、とか。その人なりの、やっぱりいろんな事情がありますから、それに囚われていますから、やめたくないというのが、その人の本音なんです。サタンはそのような考えを神の子供たちの思いの中に吹き込んできます。一番わかりやすいのはイスカリオテのユダです。サタンがイスカリオテのユダに思いを吹き込ませたときに、もうイスカリオテのユダの考えはそのお金ですから、あ、お金が与えられるならばやってしまおうと、そういうふうになってしまいました。それで、 この問題を解決するために神様はダビデの子孫を使わせてくださいました。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、マタイの福音書の一章の一節、このような罪深い王の子孫から罪のない方が誕生しました。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。罪から救ってくださる誠の大祭司が来られます。その方はイザヤ書の7章の14節、本人が罪を持っていたならば罪から救うことは不可能ですから、処女が身ごもって男の子が生まれる、その名をインマヌエルとつけなさい。その長女がマリアからイエス様が生まれたということです。その方が生まれるのは創世記の3章の15節で予言されました。女の子孫、つまり罪のない方が蛇の頭、つまりサタンの権威を踏み砕く誠の王が来られるということです。誠の王が来た時にこの世の王サタンは完全に踏み砕かれるという、この約束がイエス様によって成就しました。それゆえにダビデが必要としていたのはこの自分の罪のために血を流して死んでくださるこのようなキリストです。そしてそれはダビデだけが必要としているのではなく、すべての人がキリストを必要としています。なぜでしょうか。それはすべての人が罪を犯したからです。罪を犯していないとそのようなことを言うならば、その人にはもう真理はありませんということです。自分が騙されているか、もう自分がどういう状態なのか、闇の中にいるためにその人は全く見えていないということです。すべての人は罪を犯したために、この罪が許されるためにキリストが必要だということです。すべての人は悪魔に支配されています。そのような状態で生まれてきました。そして生まれてきた後でも、あるいはキリスト者になった後でも、サタンはいろんな考えとか思いを皆さんに吹き込んできます。で、それがサタンから吹き込まれている、悪霊から来ている教えだと区別がつく人はサタンよ退けと、そこで権威が使えます。ところが多くの人々はその考え思いがサタンから来ているのか、悪魔から来ているのか、神様から与えられているのか、その判別がつきませんから、それを自分の都合のいいように受け入れてしまいます。ですからキリスト者でも、もちろん未信者でも、サタンに勝利したキリストが必要です。もう一つの理由は、すべての人は滅びを免れることはできません。ラハブは滅びから免れました。それはラハブにキリストが必要であったからです。そのようにして、私たちはキリストが必要ですから、その方が恵みによって私たちに罪の意識を与えてくださいます。それがなかったら誰一人として救われませんでした。聖霊が罪について、義について、裁きについて悟らせてくださったので、イエス様を信じました。で、信じた後もまた罪を犯したということを神様は知らせてくださいます。で、その時にダビデは預言者ナタンがやってきて、そしてそのナタンの言葉を聞いた時に、私は主に罪を犯しましたと、そのように告白しました。第2サムエル 12-13、 ダビデは自分が罪を犯したということを認めました。すると主もあなたの罪を許されました。その告白がなされた直後、すぐに主の許しが与えられました。それで詩編の32編の一節に、ダビデは、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、これは自分のことを証ししています。私が罪を許され、罪を覆っていただいた。その血の注ぎによって私の罪は覆われた。私は本当に幸いな人だということをダビデは味わいました。それで、第一ヨハネの手紙の一章の九節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から清めてくださいますという約束があります。で、ある人たちはすごく誤解して、教会の中で罪の告白のパフォーマンスをしている、そういう人たちもいます。私はこういう大きな罪を犯してしまいました。それで私はこの不倫の罪をしてしまったので、誰々さんと不倫の罪をしてしまったので、神様にこの罪を告白したら、神様がこの罪を許してくださいました。ハレルヤーと。で、聞いてる人たちは、わあ素晴らしいと。そういうふうに思うかもしれません。しかしそこで名指しで誰々さんとか言われてしまったら、その言われた人はどうなるのでしょうか。罪の告白はパフォーマンスではありません。もちろん、直接人によっては、個人的にその人にお詫びに行くかもしれませんけれども、それはあくまでも個人的なことであって、こうしなければ罪が許されないってことは決してありません。自分一人の部屋で静まって、そこで小さな声でも、主よ、私はあなたにこの罪を犯しました。と、そのように告白するならばということです。神様の方では、その主は真実な方ですから、あなたのそのすべての罪を許して清めてくださるという御言葉がその瞬間成就しますから、しばらくは闇の中にいたかもしれませんけれども、神は光であって、神の光の中に再び戻った時に、あ、本当に私は幸せな人だと、キリストがそのような私のために私を愛して十字架で命を捨ててくださった、この救いの素晴らしさは本当に何者にも代え難いということを本人が味わうことができます。ですから毎日そのような告白ができる人もいると思います。もしキリスト者と呼ばれている人の中で、自分がクリスチャンだと思っている人の中で、何ヶ月か、あるいは何年か、もう罪の告白から遠ざかっているという人がもしいるとするならば、その中でずっと光の中を歩んでいたら、その人は本当に素晴らしい神の子供だと思います。しかし実際には心においても考えにおいても言葉においても態度においても罪深いことをしているならば、考えているならば、それは神様の前に罪を犯しているということのその現れですから、御言葉の約束に従ってダビデがそのようにして勝利を得ました。ダビデはしばらく悶々としていました。自分が何をしたのかということは自分がよく知っています。ですからダビデは本当に自分の体が干からびるほど苦しんでいました。神様はそのようなダビデを愛していますから、そのようなダビデにあなたは罪を犯したんだということを優しく伝えました。ダビデは、本当に私はあなたに罪を犯しましたと一言告白しただけです。主もあなたの罪を許してくださいました。キリストが十字架の上で血を流してくださった、その注ぎの中に私たちは入れられましたから、私たちが神様と交わりがあるというならば、いつもキリストの血の注ぎの中に私たちは置かれています。 すると、御子イエスの血は、すべての罪から私たちをいつも清め続けてくださっていますから、毎日毎日、罪の告白だけをして過ごすということ、それは神様は望んでいません。私もそのような一生を送る清め派にいるよりは、もちろん神様の願いは伝道と宣教にあるということが分かりましたから、それは適当でいいという意味ではありませんけれども、ある人たちは今もずっと自分の罪を書き出して告白して清められたい、清められたいと言いながら精神的に病んで中には自殺してしまう。サタンにあなたは汚れている。あなたはもうダメだと違う意味で騙されています。反対に何をしてもいいんだろうというのもまた騙されています。福音はそうではありません。ですからイエス様がキリストというこの福音を正確に知って預言者、大祭司、王としてキリストは十字架の上で全ての問題を終わらせてくださいました。それが何を意味しているのか、福音に答えを出す皆さんお一人お一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝いたします。今日も私たちは、キリストの十字架の血の中で主の御前に出て共に礼拝を捧げています。光の中で神様と交わり、また光の中で同じ罪を許された生徒たちとの交わりの中で幸せを味わう一日となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。